もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
はい、46歳です。
46歳。結婚してます？
はい、
奥さん何歳ですか？
妻が43歳です。
43歳で、お子さんは？
男の子で14歳が1人います。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい、実は4ヶ月ほど前に病気で妻が他界したんですね。それで今息子と2人で暮らしているんですけども、
はい、
私たちのまだ長い人生を、なんというかこれからどういうふうに生きていけばいいのかなっていうのはちょっと迷ったのでお電話いたしました。
当然その前に他界される前は3人の生活は幸せの生活だったわけですよね。
そうですね、はい。
だからあなたにとってもお子さん、14歳のお子さんにとっても驚き、どうこの事態を考えていいかわからない。
私は当時は、
はい、
息子には、
うん、
今デリケートな年齢なので、
うん、そうですね、
あんまりこう簡単なことを言えないなっていうのがありますが、
はい、
僕の前ではそれほど悲しい態度を見せないで今日まで一緒に暮らしています。
あ、この息子さんが、14歳の息子さんが、
はい、はい、
それはあなたから見てもう精一杯我慢しながらやってんの、それとも
半分半分ぐらいに見える時もあるんですけども、今息子とは朝、一緒に朝ごはんを食べて、
はい、
学校に行くんで見送って、
はい、
夕方帰ってきてまた今日一日どうだった程度の、長くても10分程度のコミュニケーションでしょうか、そして夕飯を食べてっていうことなんで、それほど長時間毎日一緒にいてこう長い話をするわけではないんですね、
はい、
その中ではそれほどその母親がいなくなったことによってのすごいショックを受けているっていうふうには大きなものは見えているのはいないんですけども、
それで幸いなことに母親がいなくなっても朝ごはんも夕ごはんもお父さんと一緒に食べてるってことですね。
あ、実は数年前にちょっと私の方が当時我々共働きだったんですが、
はい、
私の方が年収がだいぶ低くなったので、
はい、
あとちょっと家のこともやっていかなくちゃねってことで、
はい、
私が主婦として家のことをメインでやるねっていうふうにしていますので。
そうですか。
あんまり留守なことはないです。
じゃああなたの方がむしろ母親のような役割をやってた、
はい、今はそうですね、父であり、母、はい、親とまでは言えませんけども、できる限りの子供の何でしょう、心配事ないだとか、ちょっとこう言葉を引っ張るようなことは時折したりしています。
経済的にはどうなってんですか？
妻が残してくれた財産が今いくらかありますし、あんまりそうですね、私も結構節約には結構今まで頑張ってきたので、あんまり大きくはこう大丈夫ですとは言えない、心配はありますが、それほど焦ってはいないです。
そして今日の相談っていうのはどういうことなんでしょうか？4ヶ月前に他界されて、2人になってしまって、
はい、
実
は私ちょっとそう説明が足りなかったんですが、
はい、
今私と息子で2人で住んでいます、
はい、
そうすると今までそう相談の本質っていうのは私の気持ち自体だったんですね、
はい、
何かでこうつまずいたり、
はい、
苦しい時があった時は、
はい、
かつてはうちの妻にこれこれこうだったんだけどねみたいなことを毎日のように言っていたんです。それは楽しいことも苦しいことも全部喋ってたんですね、
はい、
でそれでうんうんそうだねってこう言ってくれていて、
はい、
今ちょっとこう仕事上とかでも、他のことでもちょっとちょっと辛いな、乗り越えられないなってことがあるときに、すごくこう大したことでもないのに、すごくこう勝手に考えすこんで、なんか無気力になったなっていう自覚症状が出てきて、それによって子供へのこう食事の ことだとか、うんうん、ちょっとこう迷惑かけてるところもすごくたまにあるんです。それで息子の心の支えにならなきゃいけないのに、
うん、
なんか自分にいつも負けてるんだよな僕はとか思うのを、
うん、
思っても仕方がないとは思うって誰もが言うんですけども、
うん、
でも何にせよ少しでもちょっとこう回復していけるのっていい方法はないもんでしょうかね、うん、と思った
ということですね、今日の相談っていうのはね、はい、よく分かると。だから最初は現実を受け入れることができない、だけどああやっぱり妻は他界したんだ亡くなったんだというそのことをその現実は受け入れられるようになった、
はい、
だけどその現実を受け入れられるようになるとそこにあるのはあなた無気力って言ったけど、
はい、
絶望感だよね。
あそうですね。
だけど今とにかくあなたは電話をかけるってことは元気じゃないけど電話かけないですからね。
はい、
もう電話をかける気力もなくなるよね。
ああ確かにそう、そうですね。
だから絶望感の後でやっぱりこれじゃダメだってどうしてもするね。こういう大切なものを失った時っていうのは、
はい、
プロセスとして、
ええ、
必ず否認という時期があるんです。こんなこと受け入れられないっていう、
はい、
で否認の時期が過ぎるとやっぱり絶望感の時期っていうのはどうしようもなく来るんですよね、
ええ、
でそれが過ぎて初めて回復に向かうので、
はい、
だから今ちょうどその時期だろうと思うんですけれどもね、
はい、
で今日のあなたあの相談というのはこういう14歳の息子さんを抱えて、
はいはい、
今どういうふうに生きていったらいいかということでしょうか。
はい、お願いします、
はい、今日はあの坂井誠先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
これはもう本当に何かこういう方法をすれば急に気が軽くなるなんていうことは私に言わせるとあるわけないですよ。
確かに特効薬なんかないですよね、
うん、だってそれだけの存在の人がいなくなるわけだから、
はい、
起きてしまったことを受け入れるっていうのかな。
あ、はい、
っていう風な考え方をするしかないんじゃないかなとあの、まあ、体験的には思うんですね。
わかりました。
でそうすると無気力な瞬間もあるけどそれは当たり前なんですよ、
はい、
だってだから考えてるわけで、
ええ、
急に元気になったら変じゃないですか。
そうですよね、はい、
なるわけないですよそういうことが起きたら、
はい、
で無気力になってもそれは当然だというふうに思えるかどうか、
ええ、
逆に言うとあの息子の前で頑張らなきゃとそれはそれで大切だし最初あなたがおっしゃった、
はい、
これはあの息子さんに対してね14歳ってまあデリケートな年だから、
はい、
で簡単なことは言えないなと、まあ、簡単に励ましたりとか、帰ってできないよってこれはもう本当にあのなんか繊細なことをおっしゃっているのでその通りだと思うんですけれども、
はい、
でそれはそれで必要なことですよ。14歳のお子さんまだ、ね、あの大人になってるわけじゃないので大人だってこれだけダメージを受けるんだから、
はい、
だけど逆にあの14歳の男の子ってそれなりのいろんなことを考えてらっしゃるわけで、あなたと同じように、
はい、
それほどあのショックを受けてるようには見えないようにやっぱりしてるんだと思うんですよ。
そうですね、
大切なお母さん亡くされてるわけで、
は
い、でお互いそう頑張ってるわけで、あなたも別に、いかにも悲しそうにする必要はもちろんないんだけれども、
はい、
だけど本当はダメージ受けてるのに無理にあの空元気見せる必要もないし、
あ、はい、
あのそういう弱いところをお子さんに見せるのだって意味があるような気がするんです。
あ、はい、
負担に なるようなあのもたれかかっちゃいけないけど、で向こうだって分かってるじゃないですか。お父さんの大事なね、
はい、
あの両親の仲の良さ見てれば、
はい、
そりゃお父さんショックだろうなと思ってますよ。あなたがお子さんショックだろうなと思うように。
そうですね、
うん、ではい、そういうところがお互い見せられるようになるとだんだん楽になるのかなと思いますし、あ、
はい、
まあ、なんかあの私は大したことは言えないけれども、
いえいえ、
あのご自分でおっしゃるように、
ええ、
なんかこうすれば急に元気になるっていうのはあるわけないし、
はい、
そんな話じゃないですよね。
あ、
だったらもうこういう落ち込む時もあるしでこうやってあのさっきおっしゃったようにこうやって電話かけられる時もあるし、
はい、
そういうのを受け入れて付き合っていくしかないんじゃないかなと思うんですけどね。でそれ共有できるのは息子さんとあなただけだから、
はい、
あの無理にベラベラ話すことないけど、何もそのお父さんの辛いとこを全部隠す必要もないんじゃないかなと、そんな風に思いますけどね。
私もあの僕自身もちょっとこうなんでしょう、もう少し素直に、まあ、今までと同じお父さんじゃなくなっちゃったんだけどなみたいなのをこうちょろっと見せてもいいかなと思いました。
だって当たり前ですもんね。
そ
ん
な、はい、そうですよね、うん、はい。
今あの坂井先生がねおっしゃられたように当たり前のことって、その対象喪失っていうことはね、
はい、
愛する人を失うばかりではなく、人間は生きがいを失うことだってあるわけですよ、
はい、
例えば定年になって仕事を失って、こういうのも対象喪失かもしれません、
はい、
まあ、ペットなんかもそうですよね、飼っていた犬が亡くなってもう立ち上がれないっていう人もいるわけです、
はい、
だからいろんな対象喪失ってのがあるわけですよ、で対象喪失の時にはその対象喪失の過程を最後まできちんと生き抜く、きちんと経験することが大切なんです、
はい、
だから最初に言ったように否認するっていうこともあるし、一番悪いのは逃げちゃうことなんですね。逃げちゃうっていうのはどういうことかっていうと、
はい、
お酒に逃げる、ギャンブルに逃げる、
はい、
他の人に逃げる。そうするとこれが依存症なんです。アルコール依存症とかギャンブル依存症とか人間関係依存症とかいろんな依存症がありますけれども、
はい、
この対象喪失の過程で逃げると依存症というすごい恐ろしいことが待っている、
はい、
だけれども、
ええ、
この対象喪失の過程をきちんと向き合っていくことで、
ええ、
人間の精神っては深くなっていくんですよ、
はい、
いろんな悲しみを経験するから、
はい、
人間の成長もあるし、
ええ、
深みもあるし、よく若いやつは分かってないっていうようなことを言うのはどういうことかっていうと、やっぱりその対象喪失の経験が比較的少ないんですよ。だけど年を取ってくると、今言ったように愛する人を失うばっかりじゃなくて、いろんな失うものがあるわけです、自分の能力を失うだってそうですよ。年を取ってくると、この間までできるようになったことが今日できなくなってるってことがあるわけですよ。
はあ、わかります。
これも対象喪失なんです。失ってるんです、
はい、
こんなことできなくなっちゃったっていう。だから人間はね、はい、生きている以上対象喪失っていうのは必ずあるんです。
あ、はい、
でこれは当然悲しむことなんですけれども、ここで大切なのは否定しないことなんです、
はい、
最後まで正面から向き合っていくことなんです、
はい、なるほど、
うん、それとあと今悲しいけれどもね、悲しむことは不幸なことではないんです、
はい、
ここを間違えないでください。
わかりました。
悲しむことは不幸ではないんです。
はい、
よろしいでしょうか。
どうもありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします。
対象喪失の過程、否認、絶望、そして希望、その全ての過程を経験すること。